お元気ですか？川越まさるのちょっと一言です。1940年7月27日の朝、杉原さんが働くリトアニアの日本領事館の前には、次々にユダヤ人が集まってきたのです。次の日もたくさんのユダヤ人が詰めかけました。それでユダヤ人の中から代表者5名を選んでもらい、杉原さんは彼らに事情を説明したのです。そもそもユダヤ人はどうして日本領事館に来ることになったのでしょうか。それは同じカウナスにあるオランダ領事館の領事の勧めがあったからです。カウナスにいる各国の外交官の中でオランダのゴッドウィル領事はユダヤ人に同情している人でした。オランダは5月にナチスドイツに占領されていましたから、ユダヤ人を助けるわけにはいきません。南米にあるオランダ領のキュラソー島ならユダヤ人を上陸させてもいいと領事は考えていました。そのためにも日本を通るビザがぜひ必要だったのです。日本の外務省へ電報を打ってからというもの、杉原さんたちはじりじりしながらその返事を待ちました。ユダヤ人たちにも電報のことは知らせてありましたが、1日2日と返事ないまま過ぎていきますから落ち着かない様子でした。まだ返事はないのですか？5人の代表は結果を早く知りたくて何度もやってきては肩を落として戻っていきました。領事館の門は相変わらず閉めたままにしてあります。門を開けばまた大勢の人がなだれ込んでくるかもしれません。杉原さんたちは2日も3日も領事館に閉じ込められたようになっていました。奥様、食べ物を買いに出ることもできないのでは、このまま飢え死にしますよ。コックさんまでがそんな風に訴えてきました。とにかく今残っているもので、なんとか料理してください。そう答えたものの、家の中の食べ物もいつまで持つことやらわかりません。やがて外務省から待ちに待った返事が届きました。答えは、行きたい国から入国の許可証をもらっていない人には、日本に入るビザを出してはいけない、というものでした。やっぱり思った通りだったよ。杉原さんは、力なくそうつぶやきました。その頃日本は中国との長い戦争を続けていましたが、この7月22日には第二次近衛内閣ができて、大東亜共栄建設というスローガンのもとにアジアへの侵略を一層広げていく方針が決められていました。陸軍大臣には東条英機が、外務大臣には松岡洋介が就任しました。政府全体がドイツ、イタリアと手を結んで、日本に批判的なアメリカやイギリスと対立していく方向へ向かっていたのです。そんな時ですから、松岡外務大臣がドイツに逆らうようなビザの発行を認めるとは思いません。杉原さんは夜もほとんど眠らないまま考え込むようになりました。奥さんも心配で寝られません。そのせいでしょうか。5月に生まれたばかりの三男、春樹くんに飲ませる母乳が出なくなってしまいました。大きな精神的なストレスは体に直接に影響するのですね。慌ててミルクを飲ませてみましたが、それまで母乳で育てていたせいか、ミルクをあまり、飲みたがりません。そのミルクもだんだん少なくなっていきます。夜中などはミルクを嫌がって泣き出す春樹くんを抱いて廊下であやしました。ゆき子さんは千舟さんの考え事の邪魔をしたくなかったからです。千舟さんは何も口に出しませんでしたが、その心の中はゆき子さんにもよくわかりました。目の前にいる困っている人たちを助けたい、助けてあげたいけれども、外務省の命令に背いて勝手に行動すれば規則に違反することになって、これ以上出世ができなくなったり、悪くすれば外交官を辞めさせられることにもなりかねません。中根さんは 幼い三人の子供のことを随分心配していたことでしょう。千畝さんは子供が大好きな人で、家の中でも子供を叱ったことがありませんでした。子供がいたずらをした時に叱ってくださいとゆき子さんが頼んでも、まず怒ったりはしません。日本から取り寄せた絵本を夜子供たちのベッドのそばで読んで聞かせるのが千畝さんの何よりの楽しみでした。お話が上手なので子供たちはつい引き込まれて眠るどころか、ますますはしゃいでしまうほどです。この子たちを無事に大きく育てていくためには、自分の首をかけるような危ないことをしてはいけない。きっとそう考えたに違いありません。その一方で、外にいるユダヤ人の子供たちの姿に心を痛めていたことでしょう。あの子たちの方が、私の子供たちよりもっとかわいそうじゃないか。実は、杉原千畝さんと奥さんのゆき子さんが、クリスチャンだったということは、日本ではあまり知られていないようです。クリスチャンですから、聖書の教え、聖書の神様の教えがわかるわけです。その教えが人間の教えと一致しているときには問題ありません。どちらに従っても両方に従っていることになります。問題は、神様の教えと人間の教えが違った場合です。どちらかを取らねばなりません。この場合は、聖書の神様の教えに従うか、外務省、つまり国の命令に従うかの難しい選択をしなければならない苦しみだったのです。クリスチャン夫婦ですから、二人で一緒にこのことについて祈ったと思います。杉原さんは二晩悩み続けました。そして、領事館を閉めて、早くリトアニアから出てしまえばいい。それでいい。それだけのことじゃないか、と言い出しました。ゆき子さんの気持ちを確かめようとするように、そんな言葉を何度も口にしました。確かに、家族の安全を考えるなら、今すぐ国外へ出てしまうのが一番いい方法でした。でも杉原さんは、そんなことができる人間でないことが、ゆき子さんにはよくわかっていました。それはできないでしょう。これだけの人たちを置いたまま、私たちだけが逃げるなんて、絶対できません。そうだね。杉原さんの顔にようやく、いつもの優しい笑顔が戻りました。それを見てゆき子さんは、安らかな気持ちになりました。さあ、これからどうなるのでしょうか。杉原さんは、どちらの道を選ぶのでしょうか。国の命令に従って、ビザは発行せず、家族の安全を取るのでしょうか。それとも、国の命令には反することになるが、目の前にいる困った人を助ける道を選ぶのでしょうか。それでは来週お楽しみに。川越勝のちょっと一言。お相手は川越勝でした。